と夫カフェトークの時間です。今月も熊谷市長にいろいろなお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、ずいぶん寒くなってきましたね。
特に朝晩は、
ね、
もしかするとエアコンとかストーブが必要になってきましたね。
そろそろそうですね。風邪ひかないように今年は特に気をつけて、
特にインフルエンザには気をつけましょう。
はい、では早速伺っていきたいと思いますが、新型コロナウイルス感染症対策について市の現在を教えてください。
は
い、
市の主催のイベントあるいは会議との考え方の関係になりますけれども、
はい、
10月5日月曜日に富士市新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催をいたしまして、国県の方針なども踏まえつつ、今後の段階的な対応を念頭に市主催のイベントや会議等の考え方について、11月30日月曜日までの対応を決定をさせていただきました。またすべてのイベントについて感染リスクへの対応が整わないイベントは引き続き原則延期または中止を含め慎重な対応をお願いしたいと思います。なお、この考え方については患者の発生状況や国県の動向等を踏まえ適宜見直しを行うものといたしております。
はい、目安についてはじゃあ私の方からご紹介します。
はい、お願いいたします。
11月30日までですね。
そうですね。
まず大声での歓声や声援等が想定されないものと、はい、されるものに分けるんですけれども、ね、こちらはどちらも収容率 50% 以内ということになっていますね。はい、で、収容定員がない場合は大声での歓声等が想定されていないものに関しては密が発生しない程度の間隔、
はい、
そして、声援等が想定されるものについては1メートル以上の十分な間隔を取る、ね、ということですね。はい、人数の上限ですが、収容人数が1万人を超える場合は収容人数の 50%、 収容人数1万人以下の場合は5000人以内となります。この収容率と人数上限のどちらか小さい方を限度とすることになります。それから地域の行事などに関してですけれども、こちらも今のお話に準拠するような形でと、はい、いうことですね。はい、まあ、まだまだ対策を取りながらということになりますね。はい、それから生活支援や経済対策の方はいかがでしょうか。
はい、新型コロナウイルス感染症の影響にかかる市の生活支援と経済対策等をまとめた冊子、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う市の生活支援・経済対策等のお知らせを10月20日に市内全世帯へ配布させていただきました。今回は4回目の発行となり、前回の8月発行後に決まった新しい支援制度を盛り込んだものとなっております。前回号までにお知らせした内容も引き続き掲載しておりますが、申請期限が迫っているものもございますので、ご自身に該当する支援制度がないか本冊子でもう一度ご確認をいただきたいと思います。冊子は各総合支所の窓口や市民病院の待合室にも設置をしております。また市公式ホームページにも掲載をいたしております。各支援制度の対象者や申請方法などの詳細は担当課へお問い合わせをいただきたいと思います。
はい、主な新着支援制度としましては、先月のこの時間に市長からもお話しいただきましたけれども、はい、インフルエンザの任意予防接種の一部助成について、
はい、
それから事業者向けのものとしては農林業災害対策資金借り入れに対する利子補給のお知らせがありますので、よくご覧になってください。
はい、よろしくお願いします。
はい、続いて市民バスなどの公共交通機関についてですけれども、
はい、それでは、はい、市では、通院通学や買い物などの日常生活を支える移動手段として市民バス、住民バス、デマンド型乗り合いタクシーを運行しております。公共交通は日常生活において大切な移動手段であり、特に学生や高齢者など自動車を運転できない人たちにとってはなくてはならない存在となっております。4月から路線の見直しや新設、デマンド型の乗り合いタクシーの導入拡大など、より公共交通の利便性が高まるような取り組みを行っております。
はい、 で、私の方から少しご紹介しますと、
お願いします、
はい、市民バス中心市街地循環線が新設されているんですね、はい、です、はい、昨年度までは10路線で運行していましたけれども、今年度からは利用者の要望が多かった中心市街地循環線というのを新設し、11路線で毎日運行しています、はい、佐沼地区や川野地区などの、まあ、商業施設とかね、医療機関、金融機関などが集まっている中心市街地を効率的に結ぶ路線ということで、例えば病院で診察を受けた後、家に帰るまでの間にスーパーに寄ったり、
そうですね、
はい、銀行に寄ったりとか、そういう、こう利用の仕方をねすることができます、はい、また無料お試し乗車券を、広報とめ11月号に掲載しています、
はい、
アンケートによると市民バスをほとんど利用しないという人が9割を超えているということなんですよね。
そうなんですね、
なのでまあこの利用頻度の低さっていうのが経営上の課題になっているということで、ぜひ一度お試しいただきたいと、
そうですね、
はい、いうことです、11月1日から12月31日まで使える無料お試し乗車券となっておりますので、ぜひこの機会にちょっと一度ねお出かけの際に使ってみたりして、
はい、
はい、どんな感じで走っているのか、こう便利なねところをこう、はい、体感してみていただければなと思います。
よろしくお願いしたいと思います。
はい、詳しくは広報とめ11月号をご覧ください、
はい、
さあそして食欲の秋ですけれども、
そうですね、
はい、学校給食でもとめさんの美味しいものが提供されているんですね。
そうですね、市内の、公立の幼稚園そして小中学校の園児および児童生徒に本市の農業や農産物について興味を持ってもらうことを目的に、とめ市内で栽培された宮城米の新品種伊達正夢の新米を学校給食へ10月19日から給食センター単位で順次提供させていただいております、
はい、
提供数量は伊達正夢の新米 770kg、園児・児童・生徒及び教職員およそ6800食1人1食分となります。子どもたちと新米を味わうイベントを実施をさせていただきました、提供初日の10月19日月曜日に米山東小学校において5年生の総合学習の時間を活用し、登米市で作られるお米についての授業を行い、子どもたちと宮城登米農業協同組合代表理事組合長と一緒に新米を味わさせていただきました、
はい、
私も一緒に子どもさんたちと、新米 の給食いただいたんですけど、やはり新米ですか、
うん、
そのおまけの伊達正夢は非常に評判の高い米ですので、はい、ほっと美味しかったですね。
子どもたちの反応はいかがですか。
子どもたちのがもっとすごいですね、
うん、
結構マスコミが、ね、だいぶ入ったんですよ。
そうでしたね、
ところが子どもさんたちは我々のこととは違っても非常に非常に臆することなく質問とかですねいっぱい楽しそうに答えていましたね、多くのテレビ局でニュースとして報道されましたね、
はい、はい、美味しく、ね、食べていた様子私も見ました。
あ、そうでしたか、ありがとうございます、はい、
それから仙台牛も提供されるということ
ですね。そうなんですね、登米市と宮城登米農業協同組合および生産者団体で組織する、登米市和牛振興協議会ではコロナウイルス感染症の影響で消費が低迷している登米産仙台牛の消費拡大を図り地産地消を推進するため市立の全幼稚園小中学校の学校給食に登米産牛を提供しております。本州最大の肉用牛の産地である登米市において幼少の時期から特産物を味わうことで食育を通じ地域での理解や消費拡大へとつなげる取り組みで10月15日から令和3年1月までの間に給食センター単位で計3回仙台牛が提供されます。
はい、こちらは登米産仙台牛の肩ロースや桃、バラ、ランプなどが1150キロ全部で提供されるということですね、
はい、
園児・児童・生徒・教職員合わせておよそ2万400食分1人3食分が提供されます、
はい、
牛丼とかハヤシライス、
はい、
ミニステーキ、ビーフカレー、ビーフシチューと、
よろしいですね。
ね、私も遊びに行きたいぐらいですね。
ぜひおいでいただいて、取材ですと言って
ね、一緒にちょっと食べたいですけれどもね。
そうですね、仙台牛は、まあ、宮城県全体としてのブランドとはなっておりますけれども、そのうちの4割かなはもう登米市で産出しておりますので、はい、一大産地としても登米市は非常に有名なところでございます、
はい、自慢の、ね、はい、牛を子どもたちにも味わっていただきたいですね。10月15日から提供始まっている、はい、ということです、はい、 さて寒くなってきました。秋の火災予防運動も始まりますね。
はい、これから冬に向けて、日増しに寒くなり、ストーブやこたつなどの暖房器具の使用が増え、空気も乾燥し、火災が発生しやすい気候となる季節を迎えます。火の取り扱いには十分気をつけて、火災が発生しないよう注意をしていただきたいと思います。また11月9日月曜日から15日日曜日までの7日間は全国火災予防運動週間です。市では火災による高齢者などの死傷者をなくすとともに、財産の損失を防ぐため、期間中に次の5点を重点目標にした防火対策を進めます。
はい、今お話しあった通りですね、秋の火災予防運動、11月9日から15日まで行われます。はい、市の重点目標は住宅防火対策の推進、乾燥時及び強風時火災発生防止対策の推進、はい、放火火災防止対策の推進、はい、特定防火対象物などにおける防火安全対策の徹底、はい、そして多数の人が参加する行事に対する火災予防指導となります。
そうですね、
はい、市内の火災発生状況、今年はこれまでに25件ということで、そのうち住宅などの建物火災がおよそ4割を占めています。住宅用火災警報器の、ね、点検などどうぞよろしくお願いいたします。はい、そろそろ、ね、設置してから結構時間
が、
ね、
あ、ね、
はい、っていますのでね、定期的な作動確認をお願いします。それから、今年も登米市の市政功労者と文化スポーツ表彰式が行われますね。
はい、登米市政の振興発展に寄与し、功績の顕著な方及び社会の善行者で市民の模範となる方を表彰する市政功労者表彰式と、文化スポーツの分野において顕著な功績を挙げ、または長年にわたり指導に貢献してきた個人及び団体を表彰する文化スポーツ賞表彰式を合同で開催をさせていただきます。今年度は新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から感染症対策を徹底するとともに、一部規模を縮小して実施をさせていただきます。開催日程でございますけれども、令和2年11月3日火曜日午前10時から11時まで、開催場所は登米祝祭劇場の大ホールで行います。内容といたしましては、市政功労者表彰119人が受賞、文化スポーツ賞表彰122人、17団体が受賞いたします。
はい、こちらは詳しくはね、今後広報登米の方でもご紹介あると思いますので、
そうですね、
はいはい、ぜひそちらをご覧ください。はい、さあ、そして最後にイベント情報です。お願いします。
令和2年は登米市歴史博物館の前身である笠間町歴史博物館が開館して20年、登米郡八町と本吉郡津山町が合併し、登米市が誕生してから15年の節目となります。これを記念して、今回の企画展、市政施工15年歴史博物館開館20周年記念企画展、守り、生かし、伝える登米市の文化財15年では、市政施工後に指定を受けた文化財、国の登録制度により登録された文化財などを紹介をいたします。また記念物、史跡名勝天然記念物保護の取り組みが始まってから、令和元年で100年を迎えたことに関連し、市内の記念物を合わせて紹介をさせていただきます。はい、期間は、10月10日土曜日から、12月の6日の日曜日までとなっております。毎週月曜日が休館日でございますけれども、月曜日が祝日の場合は翌平日となります。入館時間は午前9時から午後4時30分まで、入場料は無料でございます。関連企画といたしましては、博物館開館20周年を記念して、10月28日から11月3日の期間に来館された方にオリジナルポストカードをプレゼントをいたしております。
はい、こちらもスタートしていますね。
はい、
はい、ぜひ皆さんお出かけください。はい、また豊間海湖館でも企画展、伊達宗友没後350年記念、宗友と各城寺の奇跡が開催されますね。
はい、令和2年は、豊間伊達家四大当主伊達宗友の没後350年にあたります。これを記念して、宗友の生涯や宗友が眠る各城寺の歴史などについて紹介をさせていただきます。期間は11月14日土曜日から令和3年3月14日の日曜日まで、 前期は11月14日土曜日から令和3年1月17日の日曜日まで。前期は宗友の生涯について紹介をさせていただきます。展示資料といたしましては、伊達宗友の肖像画、宝大院宗友伝映像などでございます。後期は令和3年1月23日土曜日から3月14日日曜日まで。後期は角上寺の歴史について紹介をさせていただきます。展示資料といたしましては、角上寺宝大院お玉屋の出土遺物などでございます。入館時間は午前9時から午後4時半までです。入場料は大人400円、高校生300円、小中学生200円となっております。
はい、こちらどちらも広報とめ11月号に掲載していますのでご覧ください。
はい、ぜひおいでいただきたいと思います。
はい、今年は市内の秋祭りもね、
そうですね、残念ですけれども、
なってしまいました。はい、楽しみにされていた方もいると思いますけれどもね、はい、また来年ということになりますね。
はい、
今年も、まあ、道の駅などでね、新鮮なこの収穫物などは購入することできますので、
そうですね、
はい、はい、それぞれお楽しみいただければと思います。
はい、
ということで、今月もいろいろなお話ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
以上、市長とホットカフェトークでした。